なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
大体ね、
はい、
大体やねっていう大体やねっていうセリフ知ってるか舞ちゃん。
出ましたね、いつも私杉若さんの口から聞いてます。
あそう、
はい、
大体やねってね、会社さん
大体
大体やねってね、あれですよね、昔のパイプを
昔出してまだ言い張ります、
ね、やりますよ。最近パイプやめましたね。、はい、考えたスタジオでパイプをパカパカやった竹村健一さん、大体やねって。もこれ
いや私知らないですね。
あそうか、小学生ぐらいかもしれませんけど。もうね、もう大体ね、もう政治家ってええ加減やねん。いやまあ裏に何があったか、何それはね、
はい、
国の超たるものが、まあいきなりやめろとか抜かすということは何ぞあると、まあ二段で間違いないでしょう、
はい、
ね、それはなかなか、あんた自治会でもやめられへんよ、なかなか。本当
まあね、
ね、まあ、あんた何にも、この間安心なんだ実現内閣とか昔ですね、
はい、
言うて内閣組閣したとこで、
ええ、
第二内閣
は、はいはい、
何をやめる。もうほんまでも、まあね、国民ばかりしてると、まあほとんどのコメンテーターも言ってるし、まあそれは国民も思ってるでしょ
う。そうですね、
だからね、それはね、僕はもう 福田首相がね、ないことやることはどうかなと思ってましたけど、
ええ、
そのね、やめ方がね、その何なんですかね。
何なんですか、
これね。もうあの非常に日々ね、
はい、
温厚にお暮らしなすったらされている梶田さん、ちょっと
そうですね、
まあそういう人もおるって多分言わはると思うんですけど。そういう人もおるのは分かる。
ここでやめんのがええと思わはったんですよ。
だからね、ええことないでしょ。
でもええと思わはったんです彼は。
おかしいやん、
それは認めたけど、
認めるということは、それはこれありですか、そういうことは。
彼はそれが正しいと思った
んです。だから彼だけの問題いいんですか。
うん、いいと思います。他に代わりはいくらでもいますからね。
まあいますけどね、うん、けどまあそれがその多くのね、大人はですよ、うん、子供たちに何て教育してるんですか。少なくとも、
うん
ね、あの何か目標達成しろとか、うん、夢を持てとか、うん、石の上にも3年とか、うん、我慢せえで、怒られてもやめるなと、
うん
ね、バイトしたら
した、ね、
やめるな、やめるなと言われてるんですよ。はい、はい、何事も辛抱やと、そんな上から言わん人はね、
はい、
なんか鍛えね、その、なんだ、人の情けは、なんだか、何言うのね、ため、なんだ、
興奮しすぎて。
いや、本当に。
はい、
裏に何があったか、大体予想つきますよ。大体はね。
はい。
でもね、やっぱりね、なんかちょっと、自分の中だけでこう終わってるっていうのはどうなんですかね、と。多くのね、あの、国会議員のね、もうその一部の勝手る気ままにやってる連中もね、はい、あ、国民に選ばれたわけでしょ。
そうですよね、
そこの地域の講演会だの何だのと言って、
うん、はいはい、
そこにも一言も何も伝えずにですね、
はい、
いきなりそれが何なんですか。
何なんですか梶田さん。
何なんで、その人は正しいと思ってるのがしょうがないですね、それは。
じゃあ、だからそう思う人ばっかりが世の中になったらどうするんですか。
ばっかりになりません。あの人はそうやっただけで、
いや、安倍さんもそうですよ。
安倍さんはそうやっただけで。
でもこれまた次の人もそうかもしれませんよね。
でも一部ですよ、そういう人、政治家が100人いたら。
いや、でもそれを、うん、例えばですよ、それがなんか一つのパターン化してですね、もうなんか困っちゃったり、なんか裏から圧力が、圧力があったらね、いや俺も決断ねんと、
あ、
まあね、なんかこうなんでしょうか、もうどうでもええやんなら。
それはやっぱり日蓮宗と浄土宗の違いやね。
いや、というか、そういうことで片付けはるからな。そうじゃないでしょ、これさ。
いや、そうなんですよ。
いや、そうなんですよ。だ
から子供たちも、そんな大人ばっかりじゃないっていうことを知って育てていくっていいことだと思うんですよ。
ああ、いや、そうですかね。うん、そうなのかな。
夢を持ちすぎたらダメなんです
よ。いや、もう夢は、僕はそれは賛成しますよ。うん、夢なんか叶わないもんです
から。だから、そういう大人っていうのも、そういうね、こう言ってる反面、そういうこともあるっていうことを。
じゃあ、だからよ、その人がね、在籍中にはね、うん、夢は叶うもんやと教育してるわけですよ。 そうでしょ、うん、いや僕いつ辞めるか分かりませんよ言いながらやってはったらね、うん、ああいう言いながらも蝶になる人いいんやなって思うけど、
うん、
ね、もう世の中こうしてこういう風にやりますよいろいろ歌い文句で歌ってて、うん、みんながそれに向かうじゃないですか。実際工場の工場長もね、ちょっと景気が良くなるのかなと、いろんなね、それなりに痛みを感じて犠牲心も払っていろんなことやるわけだ、
ええ、
その通り政策に乗っかって、分かりましたそれで行きましょう言うた瞬間僕はもうやめます、
うん、
こういう大人もいるよって言ったらね、なんかねやっぱ代表とされるのがね、さ近所のおっちゃんがするんやったらね、またねあそういう人もおるんやなと、多くの期待をぐーっとこう巻いた、こう、なんとか漁やな、これ。漁師さんのやなんとか。
バーッと網投げてね。
バーッと投げて、ぐわーってたくさんの期待という魚をいっぱい釣って、その期待の魚で栄養を取ってですよ。
はいはい、
パンパンに、ね、体を鍛えてですね、
はい。
そして立ち上がった瞬間に、いや、俺も腹ほぐれたし、もうええねんと。まあ、それがね、なんか、そこらの、まあ、どの人でも一緒かもしれませんよ。でも、一応今日本のそういう仕組みはどこでもいいかもしれんけど、学校で習うわけでしょ、少なくとも。
いやでも我々は
三権分立だの、
我々が選んだわけじゃないですかね、彼は。
そうなんですよ。
選んだ人の責任ですわ、だから。
ああ、それはそうです。
国会議員のね。
だからそこなんですよ。一番最初の時にね、みんな騙されとるということですわ。
騙されてるんですよ。ええと思うとはるわけやから。福田さん別に騙すつもりないです
か、
ね、
なんかどうか変な声聞こえました。どこから聞こえるんですかね、いろんな声。
福田さんにしたら勝手に自分を押しておいてっていう感じかもしれませんよ。別になりたくてなったわけじゃないと。
なんだ、それでいいんだ。いや、なんか変な声聞こえるんですけど、大丈夫ですか、このスタジオ。
いや、というか、
はいはいはい、
あの人がほんまになりたいなりたいと思ってね、なったという感じじゃないと思いますから、うん、1年前。
まあ、
みんなが、
最初はスタート
みんながなりなさいっていう感じになった人ですから、ね、
それはありました、それはね。
ええ、
確かに。
だから最初からそのモチベーションはそう高くないと思うんですよ。自分がこう、で、まあ、なんとなくうまくいったらいいけれどもっていう感じで。だから。周りがその橋を外したから、周りの方が悪いと思う。
でもね、でもまあ、責任転嫁は良くないと思いますよ。それは。周りのせいと僕は言いたくないんですよね。
いやでも、なってくれ、なってくれ言っといて、支えないっていうのは。
それやったらですよ、非表現がっていいじゃないですか。
はい。
鼻から、その他に名前でも言いますよ。麻生さんもなりたかったもんね、あの時。
そうですね。
ね。
はいはい。
成垣さんもなりたかったですよ、あの時。
そうです
よ。そうです。
何も断りゃいいじゃないですか。
でも、だけど、その時、なんか、その時のあれが続いていくわけじゃないってことは人間
の人生ですよ。そうですね、それはわかります。それはわかりますよ。それはわかるんですけれどもですよ。ね、
そこをそういう人がいるっていうことを含めて教育するのが大人の責任だと思いますけどね、子供に対しては。
はあ、難しいな。
そうですね。
どこまでわかんない子供で。
聞いたときに、つまりその総理大臣って言うとその遠いんですよ、子供がいたら。はっきり大事なのは身近な大人ですからね。
でも身近な大人が真似しますよね、まあ例えば、まあ師匠も急にやめてからね。校長もパンツ一緒で走ってもいいかなって、ね。
いや、
僕はこういう人生なんですよ、なんて。
飽きますよ、飽きます
よ。ええー、って言うとはんねんか。
いや、そういうもんじゃないんですよ、人間って。そんなならないんですよ。
ならないですか。いや、僕
首相がそうやからといって、そうならへんのが人間のまた面白いところでね。
ああ。
私はそう、首相がそうですんだったら、私、総称家など人はいません。
まあ、人それぞれですからね。
そうそう。それでもやる人はやるし。
やる人はやるし、やらない人は
やらないんですよ。
だからどうでもいいんですよね。別に。
もうね、オープニングから戦国時代で。
だから、はい、だからどうなのっていうことを言うと、まあそういう人もいるという話になるんでしょ。だから別にまあどうでもいいっていうことじゃないけど。
うん、どうでもいいことないけど、その人がそういう決定をする日本になってるっていうことはみんなで受け止めていかなくちゃいけませんけども、
はい、
そういう彼がいる日本だっていうことは、もちろん彼を批判するのもいいんですけども、基本的に全体的に今の日本人が受けないといけないことだということでね。そういう首相をいただかなければならないということ自体は。
うん、わかりますよ、はい。おっしゃるのはよくわかるんです、
はい。
でもね、僕はね、ちょっとね、その一年生とか上等生とか関係なしにですよ。関係なしに。やっぱりね。
いや、関係あるんですよ。それから人間に期待してるかどうかっていうところなんで。
期待じゃないんだけどね。
そう、あるべきだとか、その期待すべきだというような感じがちょっと違うと思うんですね、やっぱり。その一連さんと法然さんでは。
そうなのかな、
うん、そうなんです。
あ、そうすか。うん。僕はどんなこと期待しすぎてますかね。
しすぎてない。その、期待しすぎてない。それは、あの、はい、あの、そういうタイプの人間の生き方だから、
よくわかんないですよ。
それも認めてるんですよ。
いやいや。
でも私に意見振られたからそう言ってるだけであって、
はい、
あの、水和顔症みたいな方がいらっしゃるっていうことは認めてるんですよ。
ああ、まあ、なんでし
ょう。その批判されるっていう
こと。でも僕は別にそういう、その手法で分けられるとちょっと嫌なんですけど、あの、僕、あくまでも杉若と言っていただくのがまだいいかもしれない、ね。
そうですよ、ね、なんか。その杉若はどうやって作られてきたかとか、はい、私はどうやって作られてきたかというと、大きくその、
ね、そうなんですかね。
そこと関わってきたっていうことがある程度関わってるとなければまた。
いや、僕はね、でもやっぱりね、結局その蝶になったやつの気分で人殺しもしてきたわけですからね。はい、多くの長い歴史の間には。でしょ、それが時が経つと英雄になっちゃうんですよ。
今日の後のテーマですね、多分。
ね。
だからね。そうすると、ほんなその時に、たくさんのですよ、巻き込まれた庶民が、農民がですよ、
はい、
涙を流して切り刻まれてですね、
うん、
その時はその時だったと言ってしまうわけですよ。
ええ、
でそういうことを繰り返さないには、ちょっといい状態が、過去の悪い例をもとにですね、
はい、
ちょっとでもよくする方がいいんじゃないのかななんて、俺は、ちょっとあの、軟弱者でございますので、あの、期待をしてるわけじゃなくて、その努力目標は変わっていくでしょ、やっぱり。いい方向に。
もちろんそうです。
そうでしょ、それは必要じゃないかなと思うわけなんですよ。ダメですか、
そうじゃなくて、
はい、
あの、首相が辞めたっていうのは、私は辞めた方がいいと彼が判断したわけですから。それが良くなっていくかどうかはこれからの問題ですからね。
うん。だから今日辞めはったことは、今日では昨日の場合辞めはったことは。
だから今批判してますけど、辞めてもらって良かったなってことになるかもしれないじゃないですか。
いや、もちろんそれはまあ、
なんかそう思えるように、これからみんなで頑張ればいいっていうことも言えるわけでね。
はあ、
今の時点では彼を批判してるけど、彼がずっとやってくれるより、今辞めてもらって、これから後の人間が一
生懸命。なんかそういう人出てこないと、もう。出てくるかもしれんし、出てこないかもしれない。
うん、
次の人はもっと悪いかもしれませんもんね。
うん、だからそれ
を。3日で辞めるかもしれない。それこそ。
せっかく、せっかくあの人がね、
はい、
辞めようとし、辞めたんだから、
はいはい、
それを後の人がどうこれからそれを生かしていくかっていうことが実は問われるわけであって、
なるほど。
もうその彼が決断してしまった子っていうことをあれこれ言ってみても始まらないっていう思うんですよ。
はあ、なんかオープニングから久しぶりにね、
と私は思うんですけど、別にだから、
はい、
その彼はそうすべきじゃなかったという風に意見がもちろんあってもいいんですよ。
いや、あのね、僕の言うてることはね、やめなってもいいんですよ、言ってますけど、あのですからね、
でも彼はこれが一番いいタイミングやと思ったっていうのが昨日、ね、
それがわからないんですよ。
なんか我々にはわからないけど、彼はそう思ったっていうこと
だ。いや、でもちょっと、普通に今、エンジン会社さんも新聞読んだと思いますけど、
うん、
今やめたらあかんやろと思いますね、普通に。
いや、それがだから人間の面白いとこじゃ
ないですか。面白いとこは、なるほど。すいません、私が悪くございます。
いや、悪くないんですよ。
いやいやいや、
悪くなくって、そう、人間がそれぞれ思っていることが違うっていうところに、あの、歴史的に作家おっしゃってるね。その時に正しいと思ってらっしゃる方がいろんなことをやって、
なるほど。
今日に至ってきたわけでしょ、
はい、
で彼は今辞めることが一番正しいと今日思ったわけです。
そうなんだ。
そうだというふうに思ってあげないと、まあ。
いや、自分の命が、そんなこ、そこまで考えずに、明日これ続けたら刺されると思ったかもしれませんね。
でそれだっても、まあ、その、とにかくそれも含めて一番いいと彼は思ったんですよ。自分にとっても。
ということは、それによって国民が振り回されようと私が助かりたいということになりますから、それもありということですね。う
ん、だからその振り回されるということが非常に難しいんですけど。
だから僕いらないんじゃないかなと、こうなったらね、別に。
首相が？
首相が。いるか？
いやー、いるんじゃないんですか。
なぜ？いらないでしょ。ね。
いらないんですか？
別に。どうなんですか？いるんですか？
い
らなかったりな、何のまたやり方があるんだろうと思いますけど。
うん。いらないんじゃないですか？
でも、私なんかは、いるところしか知らないので。
いるところしか。そんなもんかい。 いやいやいや、まあ、私が悪くございました。
ね、悪くないんですよね。悪いって言ってるわけじゃなくて、はい。はい、私は、理解できると言って
る。すごいんだよね、それが。僕はね、ちょっとこの話だけ言いますけど、これね、僕ね、はい、政治と宗教とは別物でございますけどね、そう、人間としてのことを言ってるわけですよ。言わんでもいいんですよ。例えば僕はね、ある会でですよ、会長さん。もうね、A さんの仕事が、
うん、
もう、まあ、重要な仕事です。それはもう、あと3で完成すると、言って、
うん、
その3がなかなかしてくれないかって、
うん、
その3、重要完成せなあかん、ほんま、3日ほど前に、あと3ができませんって、丸投げされたんですよ。
うん、
まあ、でも、その3日後には、そのために、その重要な仕事を、まあ、展示じゃないけど、発表もせなあかん。
うん、
表に出さなければ、その子はできてませんでしたっていうことはね、
はい、
その人を取り囲んでる我らとしては同じスタッフだから、その人も、その人を恥にさらすようなことになるので、彼をかばう意味でもというか、その会のためにも、彼の仕事を、その後の10人のスタッフで、あとの3つの部分、あと3残ってる部分を、あと3日でやり遂げたわけですよ。
はい、
で、そのイベントを迎えたわけですよ。
はいはい。
まあ、だから、滞りなくそのイベント終わったと。
ええ。
で、これはほとんど、誰もそれ、彼を責めませんよ。僕も責めてないしね。
うん。はい。
7までは頑張ったんだと。
はいはい。
いうことで。
ええ。
でもね、これってどうなのよって俺は思うわけですよ。会としては勉強になったしね。みんな、今、会長さんがおっしゃるように。ね。何か知らんけど、それに向けて一つになったことも、彼が三つ残してくれたおかげや、と思うかどうかっていうことで、これイベントを失敗したり、この会が崩壊するのは怖いから、みんなが必死で仕上げただけで、
うん、
ね。
でもそれは崩壊しないことが意味があるとみんなが思ったからできたわけでね。
うん。ということはですよ。
うん。つまり自分のためでもあったんじゃないかと思うんですよ、それは。彼のため。だからそれはそれで、そこでも自分のものとしてやってるわけだから、あまりそこで掘り出したっていうことと、そこから先のことはあまり関係づけすぎない方が私はいいと思いますね。その時点で、つまり自分が意味があると思えばやるし、そこで彼をサポ、うん、カバーしてね、やることが意味がないと思ったらみんなでやめたらいいわけだけど、やることに意味があるとみんなが思ったから、それは完成したわけでしょ。
うん、でもその彼の行動は今後何かにつけて、やっぱりそれは首相じゃないからね、別に一つの会の仕事に過ぎんのですけど、やっぱり当てにならないわけですよ。
そうですよ。だから彼としてみんなからそこをやったことで、その後当てにならされないということは彼の自業自得だから、それは仕方ないと思いますけども、
うんうん、
でもそういうふうにでも彼はその何でしょう、私たちにその丸投げ頼みもしませんよ、
はい、
別に、
うん、それは頼む
やめたいって、今の福田さんと同じだもんで、うん、あとはお前らやってくれっていう感じでしょ。
そうですね、うん、
でそれってなんか、まあ、その人の問題でしょ、ほっときゃいいのかもしれんけど、いやまあどうなの俺これを認めていいのかなって気はするんですけどね。だって国民は
いや、認めないとしたらどうしたいという、どうしたいわけですか。
いや、だからもう、どうしたいというか、
うん、
それに対してやっぱり、もっとはっきりした姿勢を国民が示すべきだと思いますね。
うん。それはだから国民一人一人の問題ですよね。
だからそう思わないから嫌なんですよ。
うん。思わないかどうかはこれからの問題ですよ。
いや、でも無理じゃないですか、思ったって。
どうしてですか。
結局自民党が決める仕組みを変えることできません、今のところは。
でも選挙はありますよね。
そうだから、それのために何か知らんけど、
うん、
だって今そういうことの動きをしたらね、非常に批判的に言われるわけですよ、こっち側が。なんか、ね、党にかかってるかのように、思想的な活動してるかのように言われる。おかしいね。だから別に
それはタイミングの問題ですから。
だからいいんちゃいますの、もう別に首相なんて。
だそうなってしまうことが一番怖いことでしょ。
でもいらないでしょ、
うん、だからそうなることがまたね、
うん、
そうなのかもしれない。
いる理由がわからないですよね、向こうだったら。
そろそろまとめてって言われてません。まとまりません、この。
そうですね。
やめるだけですわ。
ほんまですね。
これはこれとして。
いやでも私、客観的に二人の意見を聞けてよかったです。なんか、あ、ほんまにいろんな考え方があるんやなと思って。
でいろんな考え方というか、カイザさんが寛容でいらっしゃるんですよ。いろんな考え方を持ってますよ。僕は一つですわ。僕はああいうおっさん嫌いやし、あんなを選んだ、まあ、行く末は、一番最初のスタート時点は国民が選んだはって、そして段階を経てですよ。まあ、あのさんは、あの、福田赳夫さんの息子ですけどね。
はいはい。
まあ、安倍さんにしてもそうですけど。
そうですね。
バッタたまあ、自分が例えばな、まあ、ちっちゃいところのクラブの部長とか、
はい、
なんかの会の会長とか、はい、そういうことを経てきた僕は下からやんや言われて、
はい、
もうこの会長どうもありますか、会長が足りないからですかとかね、あのその物質の入り方が悪いからですとかね、
あんた
の声のトーンが低いから盛り上がらないんですよ。もうその心臓に気入るぐらいこっちも強くなるわけですよ、いろんなこと言われて、それでここでやめたって。その人は、まあ、僕は言わない人だけど、そう言わない人だろうと思って、まあ、やっぱり国会議員が順番に選んでいってんじゃんのかなって思うわけですよ。
いろいろ言いましたけど、まとめて言うと、私はやめてほしいなと思ってたし、
いや僕もやめるべきは言ってましたよ。
いや、だから、はい、そのやめ方っていうのが難しいなっていうことを思ったわけです。なんかそれ一緒だと思うんですよ。やめてほしいなと思ったから、やめはったからええなと思ってるだけで。
うん、僕も。
でも人間のやめ方っていうのは難しいっていうことをね。だからどのタイミングでやめれば一番いいのかなんていうか、それこそその人その人のいいというものがあるわけであって。だから彼が一番いいと思ったタイミングと、他の人間がみんないいと思うタイミングが合わないところが、やっぱりそれぞれの人間が自己中で生きているという。
それ
のあり方なんですよね、
うん、
基本的にそれがよく分かったんじゃないかというように。
もうよく分かりすぎてるんですけどね、またかって思うだけ
で、ね、そうですよ。だから彼も自己中だったということが分かったんでよかったんですか、
うん、でももう早めてほしかったんで、
うん、
もうそれはええねんけど、
うん、
僕はねやっぱりね、まあ言うたらキリがないです。もう音楽行きやとかまとめろとか言っておりますので。あんま言うたらなんですかこの番組、中のどっかの圧力がある。
違うんですよ。時間が。
あ、時間が。
そうそう、ゲストさんがね、待っておりゃられるんでね。
待っておられる。
そうそうそうそう。
もうあの、シネマ戦のコーナーも飛んだから。
飛んでし
ょ。そうそう、せっかくの。
俺今日持ってきたのに。
月1回の大切なコーナーが。
ああ、もう。
はい、では気分変えていきますよ。
あと。
平井堅でポップスター。
京都三条ボンズカフェの番組は、障害再生本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということで。ほんで、お目口部も僕は、カイザさんに頭下が、上がりませんですけど。
そんなことないです
よ。いや、もう本当にね、もう、僕はもう、
全然水曜化保障の考え方否定してるわけではなくて。
わかってるんですけど、自分が、もうね。
私はそう考えないよっていうことだけ言ってる。
そうなれない自分がね、まだまだちっちゃいなと思うんですよ。本当に。
こんなことない。
まあ、なんていうんですかね、月な、また言うてるわ。この、でもこれね、僕でとってももう、ええ加減しとかなあかんねんと。ほら、手編んでこないやろって言ってるね。下町のおっちゃんの方が首相に向いとるかもしれんがな。
そうですよね。
ほんまんとか、もうこれ言っとこっとか言うから、おっしゃみたいな人が寄って、まあでもそれはまとまり使いのも真けどね。でもまあなんかどうかおかしいなと。ということで、まあこの番組は京都三条ボンズカフェという番組で。
そうなんです。
タイトル言うのも忘れて進めておりました。
はい。
今日は舞ちゃんと、
はい。
梶田さんと杉若でお送りしております。
はい。
ということで、この番組はですね、
はい。
この目玉コーナーございまして。
そうなんです。
もういろんなコーナー飛んでしまって、このコーナーいきなり行ってしまう。お待たせいたしました。ちょっとおたけびから行きたいと思います、
はい。
よろしいですか。はい。それぞれの人生に学んでということで本日のゲストをお迎えいたしております。
はい。本日のゲストは、戦国玉ドットカフェ、京町屋本陣、堀田さとしさんにお越しいただいています。
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
もう今日、戦国玉だという。
すごい肩書きです
ね。すごい肩書きですね。
長い。
ねえ。こういうのはどういう意味なんですか。
これは
簡単に言いますと、
簡単に言うと、はい、戦国の家紋とかを使ったグッズを販売している店ですね。
なるほど。今日私着ております。この秀吉 T シャツ。
はい。
僕も伊達で。
あ、そうですか。 これ買おうというやつですね、これ。これを買おうってわかりますか？
あ、わかります、わかります。はいはい。
これ僕は空港で買ったんです。外人のお土産。
なるほど、ね。
みたいなんですけど。いろいろ信長とかいろいろありましたけど。はいはいはい、これだけが、LL で残ってたんで。
別に秀吉好きではなくて。
てでも顔のデザインもこれがなんかちょっと、デザイン的にもなんとなく良かったっていうのもあるんですけどね。はい。あ、そうですか。いろいろ、その家紋とか。
はい。
ああ、何々系とかありますわね。
そうですね。
これは、なんかもう聞くところによりますと、8月オープンですから。
そうですね。
お店としては。
オープンしたばっかりっていう形
で。ついこの間ですね。
はい。
で、堀田さんはその開店に合わせて、京都に。
京都に。
来られたという。
はい。
それは前はどこにおられたんですか？
前は東京の八王子の方に
いたんですけど。あ、八王子ですね。前ちゃん行ったことありますか、
ね、うん、ないですね、八王子。
東京毎週行ってんじゃん？
行ってないです。月1。八王子。そんな話ですから。
あ、
いいですか、はい。
あ、そうですか。で、来たとこですか、じゃあ京都へ。
そうですね。
お住まいになるのも初めてですか？
もう初めてですね。
あららららら。
しかもね、
はい、
ヘトリ暮らし初めてでね。
ヘトリ？今ヘトリって言いませんでしたか？
ヒトリ。
あ、ヒトリ、はい。
ヘトリ暮らし初めてでね。まだ住所も決まってない状態で、うん。
住所も決まってない段階で。
来たんですって。
あら。はい、まあなんという戦国魂。それはなんか、もうどうしても間に合わなければならないみたいな。
そうですね。
はい、
ただもう、炊飯ジャーとお米さえあればどうにかなるだろうぐらいな感じで。
ああ、すごいですね。
そうですよね。
まあ確かにその通りですよ。
コンビニという冷蔵庫ありますからね。
近くもうすべて現地調達で。
電気さえ取れれば。
はい。
ああ。
まだ冷蔵庫もないんですよね。
そうですね。
まあ、住まいは見つかったんですか？
はい。
一応。
見つかりました。
どこら辺ですか？
二条城の前ですね。
二条城の前。
はい。
大体。二条城の前と言いますと、いろいろありますよ。東西南北。南はないですね。
どの通りですか？
東堀川。
東堀川。ああ、そうですか、はい。それはちょうどマンションですね、じゃあ。
そうですね。
ね、
はい、何を聞いてるんですか？
いやいや、ただその二条城が見えんです。
そうで、ああ、なるほどね。
全日ホテル、国際ホテルと並んで。
そうですね。そうでしょ？ですね、
私のところの檀家さんがちょうど二条城の斜め前にマンションに住んではるんです。
いいですね、毎日お城を見ながら。
そうですね。
ね、さすがに
徳川氏を見下ろしながらね。
ああ。瀬戸の東京でもこういう店をされてたんですか？
そうですね。時代屋という歴史時代小説とグッズの専門店で働いておりまして。
はいはい、そうですか。
そこで、戦国玉の鈴木の方と、
うん、
はい、出会いまして。
戦国玉は代表ですか？
はい、代表の。
代表の鈴木さん。
はい。
玉って魂って書いてる。
はい、ね、戦国魂。
はいはいはい、
はい。
はい、それで、その東京で、堀田さんは堀田さんでされてて、
はい。
戦国玉は戦国玉で鈴木さんが代表で、
はい。
されてた方が、何をきっかけに出会わと、まあ、やってはることは似てたのかもしれませんけど。
そうですね、グッズを仕入れさせていただいてた形で、
うん、
それで、いろいろ社長と話してるうちに、
なるほど。
人柄に惹かれて、
はい。人柄に惚れてって、またそれはすごいことですね。東京を捨てて京都へ来るぐらいですから。
そうですよね。
でもやっぱり憧れの地なので。
やっぱ京都は。
はい。
ああ。
やっと上洛できたみたいな、
ね。あ、そうですか。
はい。
武将も目指したね。
はい。
ああ、良かったですね。
はい。
そんな
に
ま
と。そんなことな。
やっぱり上洛という感じですか？
そうですね。
あ、そうですか。
やっぱり上洛っていうのはみんな夢ですから、戦国好きの人にとっては
。戦国好きには。
はい。
あらまあ。どんな感じですか、毎日生活されてて。
そうですね。なんか見る場所が多くて、時間が足りない感じです、ね。
なるほど。一本通りを北から南、ね、突き抜けてバーッと歩くだけでも、まあ、なかなか前進みませんもんね。
そうですね。
いや、本当に。たまにこの頃、青空パークに車止めて、
はい、
もうガソリンもタコになったことですから
ね。
ガソリンだけ値上げしてやめようってんからね。
いやいや、もういいですから。もうええわ。
はい、そう。ほんで、だから、なるべく青空パークに止めてね、久しぶりに歩いてるわけです、京都の。
ええ、
街を、
はい、杉若さんが、
いやいや、まあ好きですからね、私も、うんうん、別に歩くことはね、
ええ、
でそうするとね、なんか、あ、一つ一つ、あ、こんなとここんなんやってはったなとか、こんなん始めはったなとか言って感心しながらだったら、もう1時間ぐらいすぐ経ちますもんね。
そうですね。なんか京都に来る子って修学旅行とかで来るときって、大体興味がないときに、
う
ん
う
ん、お寺とか見るの、興味ないときに来て、
あ、
で、まあ街中で遊びたいのにぐらいな感じで見てる感じなので、今になって やっぱり見たいなっていう、ゆっくり。
ああ、いいですね。
ですんで、休みの日はものすごい楽しみですね。
そうですか。
ぜひ今度、法然院に。
あ、
行ってください、もう。
はい、たっぷりと。
どうぞ。
はい。それで、あれですか。今のところ、どこがお気に入りですか。
今のところですか。
はい。やっぱり二条城が前にあるし。
そうですね。毎日なら、眺めてる感じですね。
いいですね。
1ヶ月間でどこ行かはったんですか？
なんか迷子になりながら行ってるので。
あ、そうか。
危険ですよ。
どこかよく分かっていない。
たまたま会って入ってとか、そういう感じなので。
ね、ああ、そっかそっかそっか。
この千石玉というお店でございますけども、
はい、
場所的にはどの辺でございますか？
カマンザ通りの丸太橋、丸太町。
カマンザ通りというと、
あ、これ。府庁前あたり。
そうですね。府庁前ですね。
あの辺、山彦湯うまいですよね。蕎麦屋があります。
あ、ほんまですか？いやー、さすが詳しいですね。
そこのカレーうどんうまいんだ、俺は。
カレーうどんが。
ね。
あ、有名ですね。
はい。
なんか、お客様も行ってました。
すぐ売り切れちゃうんですよ。その近くですか？
はい、近くですね。
あ、そうですか。面白そうですけど、今ちょっとこのリーフレットとかいろいろパンフレットもあったりしましたな。
そうそうそう、いろんなグッズってあるんですよ。
これはなんかちょっとこのイラストなんかも満載でございまして、これはちょっとこうなんかどういうんですか、最近のこうフィギュア系のこうちょっとイラストみたいな感じが。
そうですね、ね、一応あの千石玉の構成員が、はい、あの造形師とか。
ああ、そういう方もやるんですね。
はい、絵描いてる方とか、はいはいはい、そういった方が多いので。
このアニメですね。
そうですね、うん、これ誰のアニメですか？
それは伊達政宗。
あら、かっこよなって、
うん、知ってんのこれ。伊達さんってこんなにもかっこよかったんですかね。
そうですね、やっぱり伊達者って言われるぐらい、やっぱりその時代にしては
なかなか
選手とかもあったみたいですね。
伊達政宗とね、伊達巻ってね、うん、関係あるんですか？
音声途切れまして、また始末書書きたいと思います。
はい、書い
とき
ます。
関係あるでしょ
う。関係あるんですよね。うん、あ、もう書いてたら聞かない、前。
また調べて。
堀田さんも知ってはるけども、
すいません、今。勉強不足です。
いやいやいや。なんかだって、はい、すいません。
ストラップは何種類なんですか、これ。ストラップ。
55種類です、
ね。55種類。
はい。あの、京都が、やっぱり、竹の産地なので。
竹の産地ですからね、はい。
で、徳川家とかにも献上してた有名な竹なので、その竹を使ってストラップを作って。
このね、本陣バスタオルシリーズがいいですね。これで体拭いていいかなみたいな。ドキドキするちょっとするけども、ちょっとこれはおしゃれですよね、
そうですね、それも。
今時の言葉で言えば。
はい。鈴木の方が、はい、家に、登り旗とかを、
うん、そうそうそう、
買って帰った時に、はい、怒られて、なんでこんなもん買ってきたのって言って奥さんに怒られたということで、はいはい、でそれであればタオルとか実用的なものであれば
怒られ
ないんじゃないかということで、
おっと驚いた。それは
商品化した。
なるほど。これはそのバスタオルはどれぐらいのサイズですか？でかいサイズ、普通サイズ、
スポーツタオルなので、ちょっと普通のタオルより大きい形ですね。
うわ
ー、なんか女性にすごい人気があるんですよね。
そうですね、
このタンブラーもいいですね。ね、この、
うん、あ、ほんまですね。
よく、
はいはいはい、
これあれ、スタバとかで売ってるんだよね。
そうですね、
はい、ドリンク入れてあれするやつです。
そうそうそう、なんかね、はい、男性ってあんまりグッズは買わないじゃないですか。
ほうほうほう。
女性の方がグッズ集めにやっぱりこう走るんですよ。
そうですね、
そうなんですよね、はい、さっき教えてもらったんですけど、
やっぱり男性は自分で研究して本読んで終わりっていう方も多いんですけども、
この戦国のことは、
はい、
知識として。
そうですね、
女性はこの戦国の物が欲しい、
物も欲しいし、
あれは、まあ、
さらに勉強もされるっていう
形で、
やっぱりかっこいいね、男性を求めてあるらしいですわ、今、
今の女性が、
うん、今いないから、その戦国武将に求めると、
はあ、伊達政宗の好物だったという。
ああ、伊達
巻が、
いや、すご
い、おっとスタッフ、いい仕事した
、ね、
ええ仕事したよ。
でもなんか領主だけじゃなくて、その家臣というかね、そういう人まで扱ってありますよね、
は
い、
そうですね、やっぱり武将好きな人はやっぱり有名どころだけじゃなくて、
これは武将好きじゃなくても、まあこれグッズが好きな人もいけますね。
そうですね、
ちょっとこの小物もいい感じやし、
あと自分の家の家紋とかがある方もいるので、
家紋、家紋、自分のもの持ってきて家紋っていうやつですね。
臭い臭いもう。ほんまに。
お父さん、これは、そのうちの釜持って行っても、なんか、ちょっとオリジナル、一つ作ってるんですか、可能なんですか。
そうですね、データがあれば作れるんですけども。
あ、できますか。
はい。
あれ、ありますね。
あ、本当ですか。
はいはいはい。私も杉若無心という、はい。いかまたネットで死ねる。そんなの、家系なんですよ。はい。ねえ、カイスさん。
ああ。それは知らんかった。
今日本当ですよ。うん、あの、和歌山に、
はい、
あの、着地しましてね。豊臣家の家臣で、はい。はい。私も知らなかったんですけどね。
あの、いや、いや私知るはずなんです
けど、ね。いや、そんな冷たいこと言わないでください。
無心ってどうなんですか。
無心です。心なしです。
そうですよね。
はい。武将なんですけどね。うん、そう、私、あの、ちょっと全国ネットのちょっと番組、ちょろっと出たときに、
はい、
その、そこの杉若家の今残ってはる一族が電話してくれりまして、お前はうちの別れや、言うて、言うて、京都に流れた、何人かいるんですよ。
そんなことあるんですね。
そんなことあるんですね。ブケブケ。
ブケブケ。
はい。
素晴らしい。
ズボンブカブカ。なんのこっちゃ。このあの、紋付き袋ですね。これもいいですね。
それも京都の地元の染め屋さんに頼んで作
って、はあ、この生地はやっぱ綿ですか。
そうですね、そのあたりは綿とかですね。
なるほど、これ欲しいな、
はい、
これなかなかちょっと本当にこうちょっとフットワーク軽くこう使いこなせるようなものが多いですけど、
そうですね、はいはい、
トートバッグもあるし、
そうですね、できる限り京都の特産品とかそういう伝統工芸を使ってあの雑貨を作ろうってことでやってるんですけども、
酒飲みにはねタンブラーもあります
し、タンブラーもあるし、いやいや、これまた面白いものやりました、ね。ちょっとあと、またね、いろいろお聞きしたいと思いますけど。はい、
そうなんです。
これちょっと一曲挟ませていただきまして。
はい。
はい。
戦国玉の望月で、あかね。本日のゲストは、戦国玉ドットカフェ、京町屋本人、堀田聡さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。まあ、このドット、戦国ドット、戦国玉ドットカフェ、
はい、
まあ、この戦国をネタというか、まあ、ご本人堀田さん自身も、
はい、
まあ、戦国のね時代のことがお好きだという
そうです
ことなんでしょうけれども、
はい、
まあ、この元々そのこういうことをやりだしたのは、まあ、自分だけでやってりゃえっちゃうもんですよな、ほんま言うてみたら
そうです、ね、
まあ、まあ何でもそうですけど、
はい、
でもそれをより人にこう広めたりしてもらう認知度を上げていこうという、まあ、そういうきっかけなんかあったんですか。
そうですね、やっぱりあの代表の鈴木の方が、
はい、
あの地域活性化っていうのをすごいやりたがってまして、
はいはいはい、なるほど、
それでやっぱり自分ができることって言ったら、うん、自分が歴史好きなので、
はい、
それを使ったものをなんて言うんでしょう、地域活性化できないかっていうことで、
それが一番でも、まあ、地域の人も、ね、
そうですね、やっぱり兄弟にもつながる、
うん、つながる
し長くやっていただけるものなので、
それでこうちょっとずつそのポイント、はい、武将さんの関わりのあったゆかりの地とか、
そうですね、そういった場所でイベントをやったりとか、う
ん、なるほど、
やっぱり他風景でもやってはるんですか。
そうですね、
だから例えばうちの亀山城、はい、丹波亀山城ですけど、明智光秀、は
い、
亀岡時代ではあの亀あの光秀祭りというのをね、はい、5月3日にやってはるんです。それなのを、まあ言ったらこちらからいろいろ提案していくっていうこと
も、そうですね、
ね、
そのお祭りもうちの方も参加させていただいて、
ああそうですか、
はい、
去年、いや、今年の5月はうちの寺でも、あの、光秀祭り前夜祭というのを、あの、
ね、
城下町で、僕は前の司会に来ていただきまして、ちょっと、
お寺でミニコンサートみたいなのを ね、しましたね。
まあ、そういったことを、まあ、展開してはるという。
はい。
それでもなかなか、あの、言葉は簡単に言うとあれですけど、まあ、当たったっていうことですかね。
そうですね。
各地域の人にとっては。
うん、
なんかこう誰かがこう拍車かけんと、
ね、やっぱりやりたいっていう気持ちはあっても、
う
ん、やっぱりそれをどうやって扱えばいいかっていうのがわからないっていうのがやっぱり地元の人たちの声でありまして、
はいはいはい、
それをあの鈴木の方が言ってアドバイスしたり、
うん、面白いこと考えましたな。
意外と地元の武将って知らないですよね。
そうですね、
うん、
これをプランナーとしてやっていかはったということ、面白いね。
そうですね、アイディアというかね、
アイディアというか、カイザさんどうですか。
いや、戦国玉ね。
ね、
幕末玉とかには発展しないんです
か。これま
た広がりそうです
けど。そうです
ね。来ますか。
戦国っていう形で行きたいんですけども。
戦国で行きたいそうです、
ね、うん、そう。細かく行くんでしょ、もっと。武将の、もっと、
ね。そうですね。
掘り起こされてないような人、
はい、
あ、その地域ではやはりそのまあその硬いことを言う人はいいんでしょうけれども、これはもうあのうちでちゃんとやってるからあんだらみたいな、そのなよ、まあ、分かってんのかみたいな、そういう時代でなくなりましたかね。
そうですね、
昔やったらそういう人いそうですもんね、こういうネタはね。結構
でもやっぱり地元に愛されてる武将っていうのはやっぱりこちらが行かなくてもやっぱりそこで盛り上げてるので、
る、逆にそれはその戦国大魔の皆さんにとってはまだ勉強になることもあると。
そうですね、
うん、なるほどね。これはあのいろいろこう情報発信もされてたり、なんかの企業とか作家さんとコラボも、
そうです ね
されてて、はい、その戦国バサラ玉というのもなんかこれゲームとのコラボ。
そうですね、戦国バサラというゲームとコラボで商品の方を作ってる形ですね。
いろいろ考えはりますな。
そうですね、
このいろいろ考えはるエネルギーがすごいわ。
うーん、
そう思いませんか、堀田さん。
そうですね
でもそのエネルギーもこう好きやからこそね、
そうですね、やっぱり
ですよね。
まあそうです、
それをただオタクで終わらせたくないっていう、それを仕事に持っていければっていうのがやっぱり目指しなので、
しかも近々10月には、
はい、
18、19日、
はい、
京都映画渦政村、
そうそうそう、
東映映画渦政村、
はい、
渦政映画
よろしい、ね、いやいやって、はい、わかりました。もう厳しいな、もう
東映渦
政映画村、
はい、
そうです、
そうですね、こちらでもイベントの方を、
はあ、
渦政戦国祭り、
はい
はい、これどういうお祭りなんですか。
そうですね、あの鎧着た人たちが来て武者行列やったりとか、はい、あとコスプレイヤーの人たちがやっぱり映画村なので雰囲気がいいので、うん、そこで写真撮ってもらったりとか、
有名どころの俳優さんがその登場されたりはないんですか。
はないですね、
キャラクターのあのこうちょっと可愛らしい、
ね、はい、それもオリジナルで、はい、そのお祭り用に作ったキャラクターで CD デビューも果たし、今度漫画の連載も始まるっていう京都初の
キャラクターです
ね。ああそうなんや。
これでもあの触るこう上手にこうやっぱりこうなんだろうな、こうセンスも必要ですよ。
そうですね、
ちゃいますか。
うん、
あのじゅうちゃんなんですけどね、
はい、
あの何々県何々県いくつかあのこうテーマパークのような戦国村っていうのが言っちゃったけどありますよね。あれほんま空いてますね。で私も何箇所か回りましたけど、
はい、
それで僕ねあの
回ったんや、
回ってますよ会長さん。それはやっぱ一応そこ行ったら行くとこないからそうね、そんなことないけどあの
はいはい、
ねえ、だからどんなかなと思って行くじゃないですか。
はい、
やっぱりねそのこうちょっとずつちょっと変えていかなきゃね。
そうですね、
やっぱり本当にあのそう売ってはるもんもね、
はい、
もうこういう今戦国玉で売ってはるようなちょっとまあおしゃれというか、
さ、
まあ日常使ってるのをさらにこうちょっとこうどうですかアレンジして、
はいはいはい、
もううまくこうねあの商品化されてますけど、
でもなんか最近の本とかでもね、うん、夏目漱石とか、うん、太宰治の本とかでもブックカバーがすごいおしゃれになってますもんね、うん、あれでめちゃくちゃ本の売り上げ上がったりとか、
どういうふうにアプローチしてもらうかっていうことをやっぱり、うん、う考えていかんとはね。
そうですね、
T シャツで、
はい、
にゃらら戦国村って感じで鑑定流で入っとってもね買いにくいでこれ
ちょっと家でしか着れないですもんね。うん、
そういういろいろねやっぱこういろいろ考えていかない、このでここのスタッフの皆さんやっぱ頭が新しいから、
はい、
いい感じです ね
ほんまに1回目第1回目で3000人集まって、そうですね、
3000人
ですよ。
で2回目で
7000人
7000人
で今回3回目で1万人という形で、
形でって簡単に言って、はい、3000人集めるって大変なことですね。
やっぱり地元のバックアップがすごい大きいので、
それほどニーズもあるってことですもんね。やっぱり
その堀田さんはもうこういろいろプランを考えはって、でその地元の人がこう人集めもしてくれはると。
そうですね、やっぱり渦政の戦国村の方もものすごい協力してくださってるので、
いいですね。
やっぱ一般市民がこうやって集まってコスプレとかするところってないじゃないですか、うん、やっぱりこうみんながガーって集まった方が それ多ければ多いほど行きたくなりますもんね。
そうですね。あと、うん、地方の人は逆に京都に上洛したいっていう。
上洛。
声合わ
せ
ちゃいましたけど。なんか今日は本当にいいお話ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとこの渦政映画村の、
はい、
渦政戦国祭りちょっと舞ちゃんから、
はい、
改めてこの日時と、
はい、はい、渦政戦国祭り10月18日土曜日が9時から21時、19日日曜日が9時から19時までです。はい、一般入場料が大人に1200円、中高生が1300円、子どもが1100円です。
はい、
こちら当日券があるんですよ ね。
そうですね、
はい、
はい、
ですからもうこれはもうたくさんの人が行けると思いますので。
そうです ね。はい、
まあ、これ戦国検定とかもいろんなことを、まあ、その戦国玉の
そうですね検定をして、それで会ってた人に、待ち受け画面を、家紋の待ち受け画面をあげたりとか。
これ僕の友達好きなやつ、これ戦国戦犬
略して戦犬。戦
犬、そうですか。こんなもやってありますけど、ぜひですねまたいろいろ面白いことを教えていただきたいと思いますけれども、まあこうどうですか、ネットでも戦国玉ってこう入れたらバーンと、
そうですね、戦国魂という字で入れていただければ、はい、出てきますので。
そうですか、はい、じゃあまたいろいろ面白い企画ありましたら、
はい、ぜひ
ラジオカフェ
よろしくお願いいたします。
ボンズカフェのゲストでまたお越しいただきたいと。
はい、
はい、
カフェの方にもぜひ行かないといけませんね。
あ、ありがとうございます。
ねえ、カマンザ。
カマンザ丸。
カマンザへカマンザなんてね。
もう親父ギャグばっかりもう。
本当さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは戦国玉ドットカフェ京町屋本陣、堀田さとしさんにお越しいただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、堀田さんのリクエスト曲、
はい、
もう一曲いきます。
はい、
はい、
歴史で真田記念日、
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。と、前のクエスチョン、
はい、
いきますか。
いきましょう。
私も今日映画のネタ持ってきたんですけど、
はい、
来週しますか。
お願いします。
海田さんのコーナーは来週、再来週、
来週ですから、ね、どうぞ来週たっぷりやってください。
いや、ありがとうございます、はい、いいですか、
はい、
はい、ということで、
はい、
まいちゃんの
マイマイクエスチョン。
なんじゃその冷静な。なんじゃその。
もう今日は冷静に行きましょう。もうヒートアップしすぎましたから前半で、
はい、いやいや、何ですか今日は。
もう今日はね、うん、もう素朴な質問なんですけども、素朴な質問
一番いいですね。それが
人間はね、死んだらどこに行くんやろうなと思って。
あ、なるほど。
っていうのもね、
はい、
私普段介護福祉士やってるんですけれども、うんうん、入社して5ヶ月、
はい、
で初めて大好きな利用者さんが亡くなったんですよ。
利用者さんが、
はい、
あ、いくつでしたか。
101歳です。
わお、
もうほんまにね、
ご長命でございます。
はい、可愛らしいおばあちゃんだったんですけど、
101、
その急変されるね、15分ほど前まで、はい、私が排泄介助させてもらったんですよ、はいはい、でその時も、うん、もう若い子に迷惑ばっかりかけて、
分かってはります
よね、うん、笑ってはって、はい、またまたって言って笑ってたんですけど、お前
なんかしゃれ今の、
え、もうちゃいますよ、こんな時に。
そんな時
に
排泄介助ってまた
なんてこと言うんですか、もう最低。
まあ自分最低ですよ、私は。私は天下一品の最低でございます。
開き直らんといてください。
はいはい。
はい。で、15分後にほんまに息を引き取らはって。
なるほど。それはもうご長命で。
そうなんです。
大往生ですね。
でもこう私、うん、家族とかでも息を引き取るところを見たことがなくって。うん、
まだ皆さんご健在ということですね。お元気だと。
そうですね。はい、なんで、こう、ほんまにね、はい、初めてこう、人間の死っていうものに直面して、うん、ほんまに悲しくて悲しくって、
うん、
で、エンゼルケアも初めてさせてもらって、はい、衝撃的なケアやったんですけど、なんかね、ほんま15分ほど前までね、
はい、
笑って冗談言って、笑顔で喋ってたのにね、
はい、
冷たくなってね、硬くなってね、
はい、
どこに行ってしまったんと思って。
なるほど、永遠のテーマでございますね。
どうなるんですか。
まあそれはもう梶田さんにちょっとトンと言うでもらいましょう。
どうなるか分かりませんよ。
分かりません。
結局舞ちゃんがどう信じるかですからね。
なんかね、どう、怖いんですよ。
いや、 怖いじゃなくて、だからどう信じたらそのおばあちゃまとの関係をこれからも生かしていけるかっていう、おばあちゃんと出会ったことをね、おばあちゃんがこれからの人生で前向きに生かしていけるように、あなたがどうおばあちゃんが行かれた先のことを信じたらそう生きていけるかっていうのがあの世っていうことの自分にとっての大事な意味なので、
うーん、
だからそれはあのさっきからちょっと宗派のことを言ってましたけど、各宗派によって違うんですよ、あの世の。
ああ、そうですね。
だから誰、どれが正しいじゃなくて、
はい、
自分にとってはどう信じることが、最近は千の風になってらっしゃるという人もいますよね。
はいはい。
あるいは草葉の影か今思っているとかね。
はいはいはい。
そのいろんなそのあの世のイメージがあって、極楽とか、
うん、
だからその天国とか、
うん、
いろいろあるけれども、自分はどうそのおばあちゃんが行った先のことを信じたら、これからそのおばあちゃんとの関係を生か新たにまた生かしていけるかっていうのがあの世だと私は思いますけど。
なんかその大好きやったおばあちゃんもおばあちゃんなんですけど、いつかは自分もそうなるわけじゃないですか、
うん、
じゃあ自分はどこに行くんやろうって、ええ、すごいお釈迦さんじゃないんですけど、
ええ、
やっぱ死が怖いなと思って、
うん、
どこに行くんですかね私は。
だからその好きやった人と同じとこ一緒のとこ行きたいというのもまた一つの信心になっていくわけですよ。
はあ、同じところ、
そう、その人が別におばあちゃんの自分の親がね、
はい、
どっか行ったと例えば新宿でしょ、
はい、
じゃあそこへ自分も行きたいなと思うのが素朴なその解決になるわけ。
杉若さんはどう思われますか。
もう時間来たんで。
そうですよね。ああ、聞きたかった。
いや、まあしかしね。
まだありますよ。
何事も経験ですからね、カジさんね。いい経験じゃないですか。
はい。
101歳の方のね、なかなか遅ろうと思っても。
エンゼルケアという言葉が気になりますけどね。
ああ、ねえ。
またちょっと調べときます。
エンゼルっていうのがね。
ああ、うん。まあということで。
仏教は何をしてるんだっていう感じですけど。
はいはい、この番組は。
はい。京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、また来週も聞いてください。杉若でした。
岡舞でした。
新章でございました。